おはようございます。皆様お元気ですか？今日は礼拝のための修法のプログラムに、いつも私たちは最初に罪の告白というお祈りをし、そして詩編の言葉を読んで、お祈りをしますが、そのところを読ませていただいて始めたいと思います。祈ります。父なる神様、新年の歩みを始めている最中でも、自分の弱さと愚かさに何もかも嫌になってしまいそうな時があります。そのような私たちを、主よ、憐れんでください。その愚かな罪を許し、あなたから離れないように支え導いてください。あなたに守られていることに感謝し、周囲の人々、周りの人たちに少しでも優しく接するものとなりますように。主よ、世界の混沌とした状況が続いています。どうか私たちになすべき技を示し、癒しの道を与えてください。この世界に良き交わりを取り戻させてください。詩編25編4節から5節の言葉を読みます。主よ、あなたの道を私に示し、あなたに従う道を教えてください。あなたの誠に私を導いてください。あなたは私を救ってくださる神、耐えることなくあなたに望みを置いています。しばらく黙祷の時を持ちます。主よ、私たちの心と体を生き返らせ、喜びで満たしてください。今この録音を聞いてくださっているお一人お一人に、あなたが力を与え、癒しを与え、その心と体を守ってくださいますように。この一週間、またあなたを見上げることで目を上げて生きていけますように、前を向いて生きていけますように、皆によって祈ります。アーメン。今日からルカによる福音書に入ってまいりたいと思います。福音書っていうのは長いんですね。ですから説教者、私にとってもこれを始めるっていうことは決心のいることであります。かつての牧会した教会でヨハネによる福音書を読んでおりまして、途中で転任をしなければいけなくなりまして、最後まで続けて読むことができなかったということがありました。それはとっても残念なんですね。そんなことがならないようにと祈りながら、ご一緒に読み進めてまいりたいと思います。まず今日は第一章の一節から四節。実はここでは、前置きの言葉が書かれているんですね。読みます。一節から二節。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が、私たちに伝えた通り、物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。聖書の翻訳ではここで手をつけていますって言って、まるで一つの文が終わっていますけど、実は原文ではですね、この一節の一章の一節から四節まで、これが全部一つの文、長い文なんです。日本語だと分からなくなるので三つの文に分けてありますけども、実は原文は長い一つの文なんですね。まさに前置きを一つの文でこうずらっと語っているというのがここのところなんです。まあ、考えてみれば、だいたい本あるいは論文を書く場合には最初に前置きと言いますか、どうしてね、自分はこの本を書こうとしたのかとかですね、あるいは論文であればどうしてこのテーマで この論文を書いて発表しようとしたのかっていうことをまず書きますよね。それがなくていきなり本や論文が始まるっていうことは、丁寧にしようと思うと、やっぱり読んでいる方のためにですね、これこれこういう状況でこういう理由で私はこれを書きましたっていうのはやっぱり必要なんじゃないかなと。この前、ある先生の亡くなられた、そして亡くなられたんですけども、その一周期って言いますか、一年目を記念して、その先生の説教集が、その、勃開しておられた伝道書からですね、説教集をまとめて一冊の本として発行されて、それ私、送っていただいたんですけれども、この本は、説教集なんですけど、前書きがないんですね。なぜないかっていうと、ご本人はもう天に召されておられる。その代わり、後書きがありました。それはその牧師先生のお連れ合い、夫人が、その先生の最後の様子を紹介されながらですね、先生の人生を振り返って、後書きを書いておられる文章で、とてもいい、なるほどなと教えられる文章でございました。まあ、こういう前書きとか後書きがないっていうことは、例えば小説とかですね、ファンタジーとかフィクションだと別に前書きなんかなくて、これ作り話だから、まあもう最初から作り話としてはそんなどうしてこんな本を書こうと思ったかなんてことは書かなくてもいいですね。逆に言えば前書きがあるっていうことは、なぜ前書きを書いているかっていうと、逆に言えばこれは作り話じゃないってことを言いたい。これは本当に私がちゃんと責任を持って報告していますっていう、まあ署名のようなものなんですね。だと言っていいんじゃないか。ですからですね、一章の二節に、ここに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。物語というと、私たちはどうやらなんか日本昔話とかですね、フィクション、そういうものを、作り話を思い浮かべるかもしれませんが、この物語と訳されている言葉は、原文で言うと、ディエゲーシンっていう言葉なんですね。ディエゲーシスという言葉から来ています。ディエゲーシスっていうのはディア、ずーっとですね。で、エゲオマイ、これはアゴを導くという言葉から来て、ずーっと導かれ、だからディア、アゴですから、ずーっと導かれてきたもの、一連の出来事という、そういうふうに訳せる言葉なんです。一連の出来事なんですね。物語といえばもうずっと出来事なんです。ですから、一節で最初の私たちの間で実現した事柄だって言ってますよね。決して架空の話じゃないんだ。ファンタジーじゃないんだって言ってるわけです。ちゃんと実現した事柄だ。出来事だ。そして、最初から目撃してって、目撃するっていうことは、私は実際に目で見たっていう人が証人としているんだっていうんです。目撃して、御言葉のために働いた人々。これはどういう意味かというと、この御言葉と訳されている言葉はもともとはロゴスという言葉です。ロゴスというと、ヨハネによる福音書の第一章の最初、初めに言葉があったっていう言葉は私たちと共にあったって、そんなね、イエス様のことをロゴスって言っていますよね。ですからここも、最初から目撃して、そのイエス様、あるいはイエス様が語られた言葉のために働いた。この働くっていうのは、ヒュポレテオーという言葉で、ヒュポっていうのは何の下でですね、レテオーっていうのは、漕ぐ、船を考えていただければわかるんですけど、昔の船っていうのは動力は、この、炉で漕いたわけですよね。ガレー船みたいなって、下に奴隷が繋がれてて、一生懸命こう、船の下で漕ぐ。あれが、ヒポレテオなんです。普通はこれは、使えるとか、奉仕するっていう訳されるんですね。ですから、最初から目撃して、御言葉のため、イエス様の伝道のために、仕えてきた、働いてきた人々。まさにイエス様と一緒にずーっと 生きてきた、例えばペテロやパウロだ、ヨハネさんなんかが、伝道、御言葉のため、つまり伝道者ですね、に働いてきた人々が私たちに伝えた通りって。自分たちも、その前のイエス様からずっと、つながって、最初から一緒に働いてきた、そういう人たちが、説教者が私たちに伝えてくださった通り、物語、出来事、最初からの一連の出来事を書き連ねようと、多くの人々がすでに手をつけてらっしゃるんだって。もうね、すでに、そのイエス様の出来事については、私たちの間で実現した事柄について、もう最初から、そのイエス様のことと一緒に生きてきて、そして、伝道者として働いている人たちが、私たちに伝わってきて、た通りに、それと同じようにですね、物語を書き連ねよう、一連の出来事を伝えよう、多くの人々すでに手をつけて、これは、ということは、このルカによる福音書、ルカさんという人が書いたこの福音書はですね、イエス様の一連のその、すでにもう、ルカさんよりも前に、イエス様のことについてずっと物語、一連の出来事を書き連ねようとしてきた、多くの人たちがもうすでにいますよね、手をつけていますって言ってるわけです。最初からペテロさんとかパウロさんとかそういう人たちから聞いたり、そういう人々が伝えてきた。それと同じように、イエス様の物語、一連の物語、出来事を書き連ねてきた人たちがすでに手をつけ、おそらく研究者によれば、このルカさんが書いている福音書の手元には、ルカ以前には、マルコによる福音書は必ずあっただろうと言われていますね。もうすでにマルコによる福音書は書かれていて、それをルカさんは読んでいたと考えられます。それがもうすでに。またその他にも多くのもの、いくつかのイエス様の言葉集と申しますか、説教集のようなものもあったんじゃないかという、いくつかあったんじゃないかと考え、想定されていますね。で、そういうものをいっぱい書いてきているんだけれども、なんで、つながるんです。文でそこで終わってるんじゃなくて、手をつけていますが、三節。そこで、敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べているので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いましたって。で、自分も最初からすべてのことを初めから詳しく調べているから、イエス様のご生涯についてね、順序正しく書きたいんだって。そしてあなたに知らせたいっていうふうに言ってるんです。で、ここでですね、すべてのことを初めから詳しく調べていますっていうこの言葉、この調べるっていう言葉は実はギリシャ語で長ったらしい言葉で、パレコロセコティという言葉なんですね。パレコロセコティです。これはパラコリュセオという言葉から来ている言葉で、パラっていうのはそばにですね、アクリュセオという言葉が、パラとそれからアクリュセオという言葉がつながってできている言葉なんですが、パラはそばにです。アクリュセオは付き従うってことですよね。ってことは、そばに付き従ってきたんだっていう言葉で、そばに実際にこう、なんて言ったらいいのかな、そばに、そのそばに付き従ってずっと調査するっていう言葉なんですよ。強い意味なんです。もうなんかそばで見てきたって言いますか。そばに付き従ってちゃんと調査してきた、調べてきたっていう、そういう言葉。つまりこれは何かっていうと、自信のある言葉なんです。自分で調べてきたんだっていうんです。その他の人たちはいろんな形でマルコによる福音書とか、いろんなイエス様のことについて、いろんなことを言ってらっしゃる、そういう文章もすでにあるけれども、私もですね、すべてのことを初めから詳しく、まさにそばで、こう、見てきて、調べてくるから、だから、ちゃんと すべてのことを初めからっていうことは、最初からですね、出来事の最初から。ですから、このルカによる福音書は、イエス様の生まれる前ですよね。 洗礼者ヨハネのお父さんやお母さん、エリザベトやザカリア、あるいはマリアさんのことから、もう最初からずっとちゃんと調べてきているんだという、そういう自信があるから、これを順序立てて書いていきたいと、そう言っているわけです。で、最近の研究で考えられていることは、このルカによる福音書、実はこの福音書を書いたルカさんが書いた、このルカっていう名前は、福音書には出てこないんです。で、これ誰が、本当は誰が書いたかは、この福音書の中には名前は出てきません。私たち、私はって言ってるのが誰かっていうことは、実は出てこないんですね。じゃあなんでルカって書いたのかっていうと、後々の教会の歴史って言いますか、伝統で、ルカさんが書いたっていうふうに言われるように、口伝えになってきているので、ルカによる福音書っていうふうに名前がついているんですけども、実は本当に誰が書いたかっていうのは、福音書の中には出てこないんですね。唯一ここで出てきているのはテオフィロっていう、敬愛するテオフィロ様にこの福音書が書かれているってことがわかりますよね。検定する。この検定という言葉にも、わざわざ、差し上げるっていう言葉がありますように、このテオフィロっていう人物っていうのはですね、3節、そこで敬愛する、このだいたいテオフィロっていうのはテオフィロスっていう言葉、これギリシャ人の名前ですね。ユダヤ人ではないんです。ローマ人かギリシャ人なんです。セオフィロスですね。セオっていうのは神様、フィロスっていうのは神様が愛された、あるいはフィロスっていうのは友達ですから、神の友とも訳せる。これは当時はよく使われていた、ローマ人やギリシャ人に使われていた名前なんですね。問題は、そのテオフィロの前の敬愛するとここで訳されている言葉なんですが、これはクラティスティという言葉ですね。これはクラティストスっていうのは、敬愛するって訳してますけれども、これは他の聖書の箇所ではですね、例えばローマ総督のペリクスとかフェストという人物に対して、そういう人たちを呼ぶときにこの敬愛するクラティストスという言葉が使われているんですね。そういうちょっと敬意、尊敬を与える言葉なんです。だから他の聖書の日本語訳ではテオフィロカッカ、カッカっていうのは門構えの中に書く、それぞれの閣って書いて、下、閣僚の、政府の大臣とか、高官のことを閣僚って言いますよね。閣ですね。それに漢字の下、閣下って、よく言うじゃないですか、閣下、デーモン閣下ってのがあったりしますけれども、まあ、昔で言えば将軍、何々将軍とかって、なんかそんな言葉、と訳してもいい、訳される言葉なんですね。まあ、英語で言えば、さあなんとかとか、あるいはつけたりね、your excellency とかね、そういう言葉をと言ったりする。どうやら、ローマのその政府の高官、高い位にある、あるいはポンテオピラトのようにローマから派遣された総督、ユダヤの総督とかね、その地方のそういう知事のような、そういう存在だったとも考えられます。で、その人が、に対して書かれているんですけども、なんでこのことを検定、この福音書、イエス様のことを最初から調べて、検定するのかという理由が4節で、お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのでありますと。このわざわざ私が最初から調べたことをあなた様テオフィロ閣下に、これを書いてお見せするのは、4節、お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのでありますと。このお受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいっていうのは、これは何を意味しているのかっていうことには、大きく分けて2つの理解があります。で、一つは、このローマの高官、あるいは総督のテオフィロですよね。これは実は、 まあ、総督やローマの高官ですから、キリスト教について調べていたのではないか。いろいろ調査をしていたと。で、その上で、当時のキリスト教の教会の方に、ちゃんと自分たちの信仰や、自分たちのそのイエス様のことについて、教会のことについて、弁明するように、正式に教会に求められていたのではないかと。で、その求めに応じて、このルカという言われるこの人物が、先ほど申しましたように、最初からずっと調査をして物語を書き連れてきたけども、ちゃんと最初から一つの一連の連続する出来事として、例えば一節に私たちの間で実現した事柄とあります。この私たち、私じゃない、私たちっていうのはこれ教会のことを明らかに考えられていますから、例えば教会の中で、そのローマの高官のテオフィロからですね、自分たちのことをちゃんと、キリスト教のことを自分に報告しろっていうね、そういう命令が下った時に、私たちの間で、つまり教会の中で相談をしてですね、で、このことについて誰が書いたらいいんだろうかって言ったら、あ、彼がいいんでしょう。で、彼、この人に、じゃあお願いしますと、最初からちゃんとこうずーっと、順序立てて書いてくださいね。わかりました。ちょうど私たちの教会で言うならば、教会誌ですよね。65年の教会誌を書いてくださるときに、あの方にじゃあお願いしよう。この部分はあの方にとかって、そういうふうなことに同じように、教会から、この、最初から、じゃああなたお願いしますって言われて、そしてずーっと調べた結果、そのことをテオフィロ様、検定したいと。そしてお受けになった教えが、いろんな人から教えられた教えが、じゃあ、ちゃんと確実なもの、ちゃんと根拠のあるもの、別に変な宗教じゃありませんよって。そういうふうに、分かってもらいたい、そのために書きましたっていうふうに言っていると。このお受けになったものが確実なもの、このお受けになった、教えっていう、この教えって訳されている言葉は、これもギリシャ語でも言うと、カテケーシスっていう言葉なんです。これ上から教えるっていう言葉なので、実はこの言葉、カテケーシスからカテキズムっていう言葉が後々に出てまいります。信仰問答というのはカテキズム。例えば、ハイデルベルグ信仰問答はもともとハイデルベルグ部カテキスムっていうふうに呼ばれるんですね。で、これは洗礼準備とか、洗礼を受けるための、そういうものなんじゃないかっていうのが、実はもう一つなんです。もう一つの読み方。一つはその、公的にね、ローマの高官として、ちゃんと、じゃあお前たちの、テオフィロさんからですね、その、正式に公的な文書として、そういうふうに頼まれて、その、ルカさんが書いたんだ。そういうふうに言うのと、もう一つですね、もう一つの理解は、お受けになった教え、これは洗礼準備。つまりこの人はもうすでに、キリスト教にすごく近しい存在。もしかしたら、信仰を持とうと思って、洗礼の準備の教えを受けたんじゃないかっていうんですね。で、しかしですよ、まだ、洗礼を受けていないので、お受けになった教えが確実なものであること、信じるに足ることなんだよと。受けたこと、カテケーシス、洗礼準備として受けたものは受けたんだけど、まだ洗礼まで、やっぱり、で、ローマの高官ですからね、なかなか、そう受け、なかなか軽はずみなことはできないという思いがあったのかもしれない。でもそれに対して大丈夫ですよ。でですね、そういうふうに言うために、つまり伝道のために、この福音書を初めから、これこれこうでこうでこうなんだよと受けたことが、決して変なことじゃないんだということを教えるために、この福音書が書かれたんではないかっていう、もう一つの、これ、二つの理解があるんですね。どうでしょうか。 実はですね、もう一箇所聖書を開けてほしいんですけども、実は使徒言行録の第一章の一節二節、この後の後ろの方の213ページを開けていただきたいんですが、213ページ、使徒言行録第一章。実はそこに同じ言葉が出てまいります。213ページ、使徒言行録第一章の一節、読みます。最初のところ。テオフィロ様、さっき出てきましたね。テオフィロ様、私は先に第一巻を表して、イエスが行い、また教え始めてから、お選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。これ、この先の第一巻っていうのが実は、今日読み始めたルカによる福音書なんです。私は先に第一巻、ルカによる福音書を表し書きましたよ。それはイエス様が行い、また教え始めてから、十二の弟子たち、たくさんの弟子たちに、人たちに選ばれて、聖霊を通して授業を与え、天に上げられた日までに全てのことについて書き記したと。そしてこの後第二巻として、使徒言行録は私はこれから、つまり教会の歴史を書いていきますよって言ってるのが、使徒言行録の最初なんです。ということは逆に申しますと、使徒言行録もルカが書いたってことですね。ルカによる福音書を書いたルカさんは、第一巻として福音書を書いて、そして第二巻として使徒言行録を書いた。ルカによる福音書と使徒言行録は同じ作者だということなんです。ですから、この後の教会の歴史っていうのもちゃんとテオフィロ様に報告してるんですよ。どうでしょうか。私が思いますことは、ルカによる福音書と使徒言行録をこれずっと読んでますとですね、単にですね、最初に申しました、テオフィロっていうのがローマの高官で、そしてキリスト教について調べていると。だから、お前、キリスト教のお前たち、ちゃんと報告しろ、レポートにまとめろっていう形でね、キリスト教とか信仰について報告しろと言われて、そして代表の人が、まあ、このルカさんが、福音書と使徒言行録を書いたっていうのであるならば、なんかキリスト教や教会のことをですね、なんて言ったらいいのかな、冷たく、こう、客観的に報告をしているというふうに、じゃあ読めるかっていうと、私はこの内容を読んでいくと、むしろですね、読んでいくにつれ、このイエス様の教えをどうか受け入れてほしい、信じてほしいっていう思いが、こう、どんどん迫ってくる。んですね。むしろ2番目の、洗礼を受けようとして勉強、カテケーシスまで行ってるんだけど、でもまだ洗礼を受けてない、そういう人、あるいはもしかしたらね、洗礼は受けたんだけれども、うん、そんなに教会に対してあんまりちょっとね、なんてね、あるいはちょっと最初の熱心な思いがもうちょっと薄れかけているような人であったかもしれないんだけれども、そういう人に、いや、もう一度ちゃんと、信仰についてね、あるいは教会の歴史について、こう、語っているという、実際、例えば、使徒言行録なんか特に、ステファノとかペテロとかパウロはね、苦労をしながら、もちろん伝道するっていうのはとても苦労がいるんだけど、でも、命を懸けて伝道していったじゃないですかってことを言ってるわけですよね。やっぱり命を懸けるだけの、逆に言うと価値やが教え、それだけのね、すごい教えなんですよっていうふうに、使徒言行録なんか読んでると伝わってきます。ビンビン伝わってきますね。それはテオフィロに対する、まあ思いっていうか、問いかけ、まあこれだけの人たちが、その私たちの前にね、いて、こういうふうにして教えを、この宗教、このキリスト教を守ってきたんだって、広めてきたんだって、その思いを、なんとかテオフィロに理解してほしい。しかも、先ほど使徒言行録の第一章を読んだときに、イエス様がですね、教え始め、お選びになった人たちに聖霊を通してっていうのがありましたね。 聖霊という言葉がありました。そしてしかも使徒言行録っていうのは別名聖霊行伝、昔は使徒行伝って言ったんですけど、聖霊行伝と呼ばれるほど聖霊が働いて人々を導いていく様子をこうずっと使徒言行録は書いているんです。これはルカによる福音書もまさに最初言ったように聖霊を通して指図を与えたってあります。つまりそれはひっくり返して言うならばですね、テオヒロは教えは凍っていたんだ、キリスト教についてのカテキエシス、あの教えは受けてた、だけどそれが確実なものであることをよく分かっていただきたいっていうのは、知識は大事なんだと、だけど知識だけではじゃないんだと、神様が働いておられるってことはまさに聖霊ですよね。神様が働いている、聖霊が今も生きて働いている、そしてそれが私たちを導い、聖霊行伝、私たちを今もその聖霊が導いているんだ、そのことを理解してほしいってから受け止めてほしい。単に知識じゃないんだ、知識ももちろん大事なんだけど、その知識が確実であること、本物であることを知ってほしい。で、これは教えが確実なものだっていうことはですね、これは自分が自分にとっての真実、あ、これは本当だなんだと、知識だけじゃ、単にその勉強じゃないんだよね、その教えが自分にとって確実、自分にとって信頼するに足りる、信じるに足りるもの、これこそ本物だっていうことを納得してほしい、それが大事だって言うんですよ。そのために、主の導き、それをこう手に入れることが聖霊によって信仰を与えられるっていうことではないかということを、実はルカはこの福音書、そして使徒言行録を検定すること、書くことによってテオフィロに伝えたかったのではないかなと。どうでしょうか。したがってこのルカによる福音書を読むということは、そのルカの思いに触れるわけですよね。つまりお受けになった教え、私たちが少しは受けている、でもまだね、半信半疑、いや、まだ洗礼を受けたくない、あるいは洗礼を受けたんだけれどもなかなか信じるっていうところまでいけないとかね、そういう思いにある人に実は読んでもらいたいとルカが思っている、そしてそのために書いた福音書であり使徒言行録ではなかったのかなと。またそのいう思い、私たちもまたこの福音書や使徒言行録を通して信仰のなんていうかな、思い、聖霊に満たされるっていう思いをね、新しくしていきたいなと思います。最後に先ほど読みました旧約聖書の、イザヤ書の第40章をもう一度読んで終わりたいと思います。旧約聖書の1124ページです。1124ページ、イザヤ書第40章、まず6節から8節を読みます。呼びかけようと声は言う、神様の声が呼びかけようと声を言う、私は言う、何と呼びかけたらよいのかと、肉なるものは皆草に等しい、ながらえてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ、この民は草に等しい、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに続く。この言葉、先ほどの言うならばロゴスに、本当に仕えていくもの、聞いていくものでありたいなって思います。そして10節11節、見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される、見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見舞いを進む。その後の11節、主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。私はルカによる福音書を一言で言うならば、この11節の言葉なのではないかなと。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、 その母を導いていかれる。あのベツレヘムにの羊飼いたちにイエス様のご降誕の知らせ、天使ガブリエルの知らせが告げられたのはルカによる福音書に記されているんですよね。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集められる。子羊を懐に抱き、その母をも導いていかれる。祈りましょう。天の地なる御神様、私たちも主の子羊としてあなたに導かれているものです。あなたに愛されて大切な存在として一人一人を導いてくださっていることを感謝します。どうぞこの福音書を通して私たちもまたその一匹の子羊である大事な懐に抱いて、そして導いてくださるそのような方であることの思いをまた新たにすることができますように導いてください。どうか主よ、このルカによる福音書を読んでいきます。最後まで全うできますように力を与えてください。聖霊を注いでください。皆によって祈ります。アーメン。